皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は痩せようとしています。パーソナリティの上条英子です。そして
今年もやってきました、七草マラソン申し込みます、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
少なくともちょっとはちょっと絡んでるね。
絡んでますね。
ちょっと絡んでます。
毎年毎年どうするどうすると友達と話はしますけれども、
はい、
申し込みますよ。
またやるの？
はい、
なんか3年目な気がするけど、
そう
あの毎年10月ぐらいからちょっと気分が暗くなっているのを見てるんだけど、
そう
またやるのね。
1月10日です。
はい
はい、
今年は何キロに？
あ、でももう、はい、あの前のね70周年ではないので、はい、大人が選べるのは5キロか10キロしかありません。
じゃあ今回は10キロで。
いやいやいや5キロで
行っとこうよ10キロ
いやいやいやいや大変、大変。
意外とでも、意外と終わった後聞くと、うん、大丈夫だったっていつも言うじゃん。
大丈夫だと言ってしまう私が。
はい。ね。でもエントリーは、うん、これ別に東京マラソンみたいに抽選とかじゃないんでしょ？
じゃないですね、うん。はい。来るもの拒まずっていうところがあるので。
はい、いつからこれは申し込みがあるんでしょ
う？もう申し込みしてます。
はい。はいはい、9月。9月の1日かなんかですよね。
そうですね。
は
い。普通に、あの市内のいろんな市民センターとかいろんなところに申し込み用紙があるんですけれども、はい、それですと、まあ10月30、はい、あインターネットだと10月31日、
はい、
通常の郵便の振り込みだと10月15日まで。
お、結構猶予があるんですね。
そうですね。
はい、でもすでにもう申し込んだということですよね。はい、やる気満々じゃないですか。
そうですね。なんかあのなんかね商品選べるんですよ。3箇所。とりあえず、
はい、
まあ、去年から何か T シャツに変わりたんですけど、はいはい、今年はすごい選べられます。
はい、
選べる3箇所。
はい、
半袖のまあ T シャツ、
はい、
かタオル、
タオル
かリストポーチ、
はい、
かバンダナ。
バンダナ。
はい。この中から1点。
あ、でもリストポーチいいですね。
まあ、どういうものかね見えないのはちょっと
でもね私ちょっと走ってたじゃないですか一時期、
はいはい、
走ってるとやっぱりその何か入れ物を、
うん、そう手には持ってられないし
持てないし、なんか肩からかけてって鬱陶しいし、うん、背中に背負うのもなんだし、
うん、
で腕とか手首につけたいんですよね、うん、だからいいなそれはちょっと、
う
ん、
そうですね、
まあ、それ欲しさにやるっていう人はいないと思いますけど
まあでも小中学生は普通にタオルなので、
はい、
まあ記念としてね、
はいはい、まあ、ちょっとねいつアスリートになるのか、
まあ、ならないですね。
まあ、5キロ3年やるっていうのもね、3年目は10キロに行ってほしいものですが、
いやいや、はい、
まあでもちょっと頑張って、
はい、
また走り込みが始まるわけね。
そうですね、
はい、
頑張ります。
そんなかっちゃんが記録を目指すと
き記録
私は痩せようとしている、
はい、
いやあのやっぱりね、
はい、
ちょっと前にあのちょっと前っていうか5年ぐらい前にダイエットをちゃんとやって、はい、ちゃんと一回成功したんですけど、まあ、じりじりと増えていき、にじりにじりとこれはまずいなと
じりじりからにじり、
そう、はい、で夏は薄着なんでね、ちょっとやっぱりこれまずいだろうと思いつつで思いながらですね、8月の真ん中辺からいわゆる糖質制限、
あ、いつもおっしゃってますね、
はいはい、あの基本的には炭水化物とか、はい、そういったものは食べず、うん、あと糖類ですよね、うん、お砂糖とかそういうのもちょっと抜いて見ると、でそれでまあ普通のご飯を食べて、でお酒もね、このダイエットいいところはダイエットになるとお酒をちょっとやめなきゃいけないっていうのがあって、私そっちで続かないんですよ、
は
い、いつも、
はいはい、
なんだけどウイスキーとか焼酎とか、はい、そういう蒸留酒は飲んでもいいという規則がありまして、でお肉や何かは食べた方がいいと、
うん、
タンパク質はたくさん取った方がいいということを言われていて、でそれで始めたわけなんですよ。でもなんか糖質制限で痩せ、まあ、少しずつはね効果が出てきてる気がしてたんですけども、ちょっと運動もやっぱりしなきゃと、でまた走るのもいいけど、ちょっと誰かにねお尻を叩かれないとこれは続かないかもしれないと、あ、はい、まあ、金払えば お金を払った先の人が尻を叩いてくれるだろうって、別にライズアップには行きませんけど、そこまではしません。
ライズアップはすごいお金かかりますからね。
そうなんですよね。で、はい、柏にできるって聞いて、そうなんですよ。で、それちょっと興味を持ったには思ったけど、別に穴にちょっと腹筋割れたいわけではないので、で、それちょっとね、フィットネスに、ちょっと手軽なフィットネスにも通うことにして、で、そこのフィットネスでですね、体験みたいにやってきたんですけど、はい、もうね、これは私本当にね、舐めてました、はい、甘く見てました、はい、こんなにね自分のことを知らされると思ってなかった。
何、
全てのサイズの採寸をされました。
あ、
はい、身長体重だけじゃなく、はいはい、全てです
全てです。なんか含みのある全て。
もうね、はい、体型がガダガダになっていることをなんとなく隠しながら生きてきましたが、うん、はい、もう隠せなかったです。
もうさらけ出してしまった、はい、ということですか。
トレーナーの人には全部バレてしまいました、はい、でそのバレた数字が今書類として残っているものが世の中にあると思うだけで死にそうです。
まあ向こうは商売ですからね、まあ、いろんな方の、ね、サイズは測ってるわけで、
う
ん、
そうね、
は
い、だけどちょっと思ってたよりやっぱり自分は自分に甘いですから、うん、鏡を見るときもね、うん、なんか自分で見るポーズみたいなのがあったりとかして、それ以外
見るポーズ、
そうそう、そのポーズ以外
そのポーズがなんだろう、
そう、取らないみたいになってたんで、はい、甘やかしたんですけど、やっぱり数字になるとちょっと怖いものがありました。で、それでやっぱりこれだとね、それこそ血液内のいろんなコレステロールとかも高くなるのは当たり前だなと思ったので、痩せようとしています。はい、
健康に良いことをしてるということでよろしいですか。
はい、あまりね無茶なことはしないで、はい、健康に良いことをしようかななんて思っていますので、うん、皆さん交互期待。
まあ、スポーツの秋とかね、
そうですね、
いますからね、
はい、それをしながら、はい、まあ、ちょっとまたね、うん、ウォーキングしたりとかもしようと思ってますので、はいはい、2人とも健康的になるよっていう話が、はい、オープニングトークでしたが、はい、さて、
はい、
秋になりましてラジオポアロでは新番組が始まりました、
はい、
はい、松戸市役所がお送りするやさしティーチャンネルという番組が始まりました。で、こちらはですね、1ヶ月週替わりでいろいろな情報をお伝えするんですけれども、はい、まあ、もう9月の8日の日にオープニング放送ということで配信ということで、はい、その時は各担当の方の自己紹介とどういう番組になるかっていうお話だったんですけれども、こちら松戸市役所の実証実験ということで、うん、実際まあ、今これはポッドキャストラジオ、はい、ネットラジオですけれども、はい、実際にコミュニティ FM 局がオープンした時にどのような感じで松戸市役所が配信を放送するかというようなことを踏まえた上での今プレ放送、プレ配信という感じになっております、はい、で、どんな内容かといいますと、シティプロモーション担当室、
はい、
あとは国際交流、文化観光、この3つの担当の、皆さんが、どんなことを松戸市で行うかというようなお知らせだったりとか、こういうのがありますよ、イベントがありますよということだったりとか、普段どういう活動をしているとかっていうことを週替わりでお伝えするという番組になってます、うん、
はい、
で、まあ、皆さん結構ですね、お上手で、私は安心しました。はい、まあ、素晴らしい。
自分の課のことですからね、はい、自信持ってお話はされますよね、
はいはい、でもそれをやっぱり聞いてると、うん、あ、こういうふうなことがあるんだなということも、うん、私たちも結構勉強になったりしますので、はい、非常にこれから楽しみだなと思っておりますので、うん、皆さんラジオポアロのホームページに行くと番組選ぶところございますので、そこからやさしティーチャンネルという番組のところを選んでみて一度聞いてみてください、
はい
はい、で、もうすでにその自己紹介の番組はもう配信されておりますので、はい、ぜひぜひ、聞いてみていただけたらなと思いますんでね、うん、すごくね嬉しいです、新番組が始まるということは、う
ん、なんか毎年一つずつ増えてる気がしますね。
そうなんですよね、うんうん、いろいろな試みでやっていただいているので、うん、ね、非常に私も嬉しく思います、
うん、はい、
ぜひ皆さん聞いてみてください、
はい、お願いします、
はい、そして今週の松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。で、今日のテーマというか今日いただいた記事はですね、
はい、
松戸の中国料理屋さんですね、ドメーヌが1周年、中華料理とワインのマリアージュを提案という記事です。ドメーヌってこちらまあ、カタカナで書いてあるので読めますけれども、扉の戸に目、草木が芽吹くの目に、うん、主と書いて、はい、ドメーヌというふうに読みます。で、お店の名前も中国菜と書きます、うん、菜は、野菜の菜です、はい、中国菜ドメーヌ が1周年ということですね。じゃあこちら記事のご紹介をしていきます。松戸の中国菜ドメーヌが1周年、中国料理とワインのマリアージュを提案。松戸の中国料理とワインの店中国菜ドメーヌが8月25日1周年を迎えた。蒸し魚や蒸し物、薄味の炒め物が特徴の広東料理をベースとしたさっぱりとした中国料理とワインのマリアージュが特徴のお店。店内はフランス料理店のような落ち着いた雰囲気です。フロアスタッフはギャルソン風のエプロンを着用し接客します。店舗面積は17坪で席数は22席、店の奥に6席の半個室も用意されています。ソムリエとシェフを兼ねる店主の岡野さんは、化学調味料は一切使わないので胸焼けせず素材の味をじっくり味わえる料理が自慢と話されています。お野菜は印西市の芝海農園の旬の無農薬野菜を中心に、岡野さんが南部市場で買い付けた松戸の無農薬野菜などを使います。南部市場では野菜と一緒に肉や魚も買い付けています。米は米専門業者から、その都度選び精米したものを仕入れているということです。岡野さんは、お米を美味しく食べられるのは精米して2週間、その間に使い切ります。ディナータイムの特選米は命の1などで、スーパーなどでは入手しにくい高級米を土鍋で炊いて提供していますと、こだわりを見せています。でランチタイムはですね、小さなお子さん連れも歓迎ということで、いろいろな日替わりのランチセットだったりとか、メインが選べる欲張りランチセットで、本日のチャーハンなど、あと担々麺などもあります。で岡野さんは、岡野さん自身にもお子さんがいらっしゃるということなんですが、で、まあ、子供がいるので心苦しいけれども、ディナーは大人のお客様にゆっくりとお酒を飲みながらくつろいでいただきたいので、小学生未満のお子様はご遠慮いただいているということなんですね。でディナーの定番メニューは自家製香港風焼きチャーシューとか、メインのエビやホタテの海鮮料理、土鍋で炊き上げた特選米1号、広東風酢豚などの肉料理、卵料理、デザートは杏仁豆腐をはじめ、マンゴープリン、ココナッツミルク、ココナッツスープなど、たくさんのメニューがあります。不定期メニューは岡野さんがその時々に仕入れた材料を使ったものを出されるということで、岡野さんはカルパッチョなどのさっぱり食べられる生の魚料理を必ず用意しています。 2,3 人で食べるのにちょうどいいサイズの生きのいい美味しそうな魚で、姿蒸しもよく作ります。ジャスミン茶で漬け込んで燻製にした自家製ベーコンは人気なので、ほぼ定番メニューになりつつありますとお話しされています。ワインもお客さんの好みを聞きながら岡野さんが選ばれるそうです。肉だから赤ワイン、魚だから白ワインという形にはこだわらずに、赤ワインが嫌いな人もいるし白ワインが嫌いな人もいるので、常識よりもお客様の好みを優先して選んでいるということなんですね。で岡野さんは東京都内で有名中華料理店のキッチンスタッフとして働いた後、昨年8月25日に同店を開いて、地元である松戸で店を出したいという夢を叶えたということなんですね。でこのお店の名前のドメーヌなんですけども、フランスブルゴーニュ地方のブドウを栽培してワインを作るワインの醸造所、ドメーヌのこと。ブドウをワインに押し上げるように丁寧に料理を仕上げるという意味と、岡野さんが松戸出身であることから、松戸のドから芽が出た店の主ということで、ドメーヌという意味もあるそうです。岡野さんは食事でお腹を満たすだけではなく、落ち着いた空間や時間を味わっていただきたい、地域に住む人が自然に集まってくる店を目指したいと意気込まれているそうです、ということなんですけれども、
いいですね、松戸出身の方が、はいね、
そうなんですよ、
松戸のお野菜、松戸の南部市場から、は
い、そうです
ね、食材を仕入れ、は
い、全て、ね、松戸にこだわって、うん、でそして松戸でお店ができたことをすごく喜ばれているということなんですね。
駅からも、ね、近いですしね。
そうですね、うん、はい、でね、ちょっとワインとのマリアージュっていうのもすごく中華料理でなかなかないですよ ね、
いいですね、
はい、なんでぜひ皆さんこんな記事を読まれてね、うん、この記事もネットからも見れますので、はい、読んでいただいて、もしよろしければドメーヌぜひ行ってみてください、ね、はい、私もちょっとお邪魔したいなと
ですね。ランチがだって11時半から15時半って結構長いですよ。
あ、15時半までなんですね。ね、長いです。ちなみにディナーは、
ディナーは17時30分から、まあ、お店の終わりの23時。
あ、じゃあ本当に結構な時間長く、
うんうん、ゆったりランチができそうですね。
そうですね、はい、というわけですので、ぜひ皆さん、ね、はい、ドメーヌさんということはよろしくお願いいたします。はい、以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて次は、はい、広報松戸ピックアップのコーナーをしてみたいと思います。はい、ね、あのちょっとまあ候補出てずいぶん経ちますんですが、はい、まあ、1日号の、 表紙の件はね、大地震に備えましょうは、ね、はい、あの前回ちょっとやらせていただいたので、中身なんですけどもね、知ってましたか、9月の10日は下水道の日。
下水道、あ、そう、
そう、私もあの知らなかったんですけど、
下水ですかね。
いや、とにかく下水道の日なんです、はい、
全国的にな
んですか ね、でもとにかく下水道の日なんです。
はい、はい、
あの下水道への接続工事をお願いしますということで、実はね、あの下水道もやっぱりまだまだ 100% ではないということなんですよね。なのでいろいろと利用区域でこれをあの工事をお願いしますということでお願いが書いてあります。で、普及率どれぐらいだと思いますか、市内の。
あの意外と駅の周辺とかね、はい、あるんですよ、まだまだ。
そうなんです、
できてないとことか、
は
い、
市ではね、83.63% ということなんですね。ですから 17% ぐらいはまだちょっとということですよね。で、まあ私たちは子どもの頃はほとんどが、
うん、ほとんどね、ほとんどが、
その先がほとんどが、
ほとんどが、
いろいろ大変な、はい、システムだったと思います。で、私はあの松戸に引っ越してきた時は新しいマンションできてたので、はい、まあ自分の家は普通の水洗でしたけれども、まあいろいろなあの公のところとかはね、うん、ちょっとまだそうではないところもたくさんあって、うん、だいぶだいぶね、あのなってきてると思いますし、ただまあ普段こういうことはあんま考えないと思いますのでね、もしあのそういうところがまだあるんだなということをちょっと思っていただければななんて思ったりもします。で、河川をきれいにし皆さんが快適に生活できるようにということで整備が進められているということですので、まあ、工事をお願いしますというお願いですのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、ご長寿ハッピーコンテスト、すごいコンテストがありますよ、はいはい、ご長寿ハッピー、ご長寿ハッピーコンテストです。何をするのかと言いますと、高齢者が生き生きと活躍できる社会を目指し生涯元気で寝込まないを合言葉に、松戸市ご長寿ハッピーコンテストを開催しますということなんですね。健脚部門、2コースでのウォーキングをします。そして川柳部門、こちらちょっと文化的な方ですね、うん、元気をお題に自作の川柳を1人2句まで。そして AB 共通事項としては参加資格は60歳以上で、費用は200円です。で、いつやるかと言いますと、ですね、こちらはまずウォーキングの方なんですけれども、はい、10月24日土曜日8時受付、8時半開会式の9時スタートです。
早いですね、朝。
朝早いですね9時スタートですよ、はい、で、コースなんですけども、スーパー健脚コースは往復約10キロ、うん、
結構10キロ歩くんですね、
うん、のんびりコースは約3キロ、
はい、
いやでもちょっと長いですよね、10キロ、うん、かっちゃんさっき10キロ
10キロできません、
ねね、だから走るのとはまた違うとしても、うん、結構10キロは長いなと思っておりますけれども、まあ、川柳は川柳で元気をお題に自作の川柳をあの書いてくださいということで、応募作品はこちらは冊子にしてコンテスト当日に市民劇場で配布ということですので、ぜひこれ事前にね、これは申し込んでいただいて、
うん、
で、9月18日金曜日までにはがきに住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号と A 希望のコースまたは B 自作の川柳を記入して、中央保健福祉センター内の実行委員会事務局コンテスト係までお送りくださいと、はい、いうことですね、うん、はい、こちら、中央保健福祉センターは竹ヶ花 74-3 です。そして実行委員会事務局コンテスト電話番号は 047-366-7486 となっています。なのでご長寿の皆さん、うん、ぜひね。でも10キロ歩けるって、
そうですね、
なんか私ちょっと羨ましい、頑張る私もって感じ今ちょっとそういうモードになってるね、うん、特にね、
やっぱり敬老の日が近いからこういうね、はい、
ご長寿ってことでしょうね。でもやるのは10月24日です
けど、はい、だからちょっと頑張って、うん、敬老の日の雰囲気を引っ張っていただいて、はい、でも私もね、さっき言ったフィットネスも、うん、この施設の中で一番最高齢は89歳の方が行ってるんですって、はい、ですごいなと、89歳でマシン使ったりなんかできたらやっぱりすごいなって、
う
ん
う
ん、
すごいですね、
はい、思うので、まあね、足腰からってありますよね、うん、頭がいくらしゃっきりしてても、うん、足腰弱ってるとちょっと大変ですのでね、皆さんね、足腰と手先
動くこと、
うんうん、だからゆっくりお散歩でもいいと思いますのでね、うん、ぜひ皆さんこれちょっと見たらね、コンテストもし我こそはと思う方はぜひ行ってみていただけたらと、
ね、
はいはい、思います、はい、そしてもう一つ、犬猫不妊去勢手術費用の一部を助成しますというお知らせになっています。でこちらはですね、県ですね、県で飼育できないなどの理由で施設に引き取られるワンちゃん猫ちゃん、これが年間約5600頭います。
これ野良猫とか野良犬という、
そうですね、あとはちょっと放置されちゃったりとか捨てられちゃったり、
飼えなくて、
うん、でまあそういうワンちゃんがどうなるかと言いますと、やっぱりそれはもう皆さんも聞きたくないと思いますが、殺処分が待っていたりとかいろいろあります。
保健所にね、はい、連れて行かれて、
このようなワンちゃん、うん、猫ちゃんを亡くすために毎年動物愛護週間行事の一環として不妊去勢手術普及助成事業を実施していますということなんですね。で応募期間は9月20日から26日までということで、800頭のワンちゃん猫ちゃんということなんですね。で、助成金はですね、手術費用のうち5000円で、手術と同時にマイクロチップを装着する場合さらに1000円助成してくれますということですので、こちらのもしね、まだうちのワンちゃん去勢してないよと言って、うん、まだ 子犬子猫だった場合は、うん、ぜひぜひこれ助成受けられるということなので考えてみてください。応募方法は千葉県獣医師会または千葉県動物保護管理協会へお問い合わせくださいということで、多分どちらも検索すれば出てくると思いますのでね、うん、ネットの方で検索していただけると助成金のことで千葉県獣医師会助成金不妊とかね、うん、いうふうにやれば出てくると、不妊去勢ですね、はい、出てくると思います。でこれね、まあ、これをちょっと考えながら私一つ記事として、はい、最近よく見かける桜猫、
あ、
はいはい、動物基金さんの桜猫というね、運動があるということを知りまして、はい、私これはちょっとあすごいなと。で誤解しちゃうとね、うん、いけないので皆さん、うん、猫ちゃんで、うん、外に歩いてる野良猫ちゃんで耳がちょっと欠けてる子、
耳が、
はい、欠けてる子がいます、はい、で欠けてる子を見かけたら、あ、この子は避妊不妊の手術をしてもらったんだなというふうに思ってください、はい、で猫ちゃんは基本的に野良猫でも即捕まえてっていうことはないんですけども、やはり増えすぎちゃうと、ね、これは同じことです、保健所に連れて行かなきゃいけないので、そうならないためにこちらの動物基金さんがですね、まずは猫ちゃんを捕まえまして、
はい、
でそしてで全身麻酔で手術をします。で去勢と避妊の手術をしまして、そしてその時に耳をちょこっと切ります。
なんかイラストで見るとちょうど耳が桜の葉っぱ、
そうなんです、
花びらみたいな
感じ、花びらみたいな感じ、うん、ちょこんと、うん、でこれは一切痛くないそうです、うん、もう全身麻酔で手術している最中ですから、うん、痛くないし血もほとんど出ないのが耳らしいんですね、うん、
はい、
でそこちょこんと切って、で経過を見てまた野原へというか町へ離してあげるという運動なんですね、うん、私これはすごいなと思いまして、
うんうん、
やはりそのたくさん増えちゃうとやっぱり処分されちゃうっていうことなんでね、うん、そうならないために、うん、まあ、野良猫ちゃんにそういうふうにしてあげるということがありまして、で耳を見ると残酷とかね、うん、思ったりする方がたまにいらっしゃるようですが、これは決して残酷なことではないですからね、うん、皆さん見たらね、あ、桜猫ちゃんなんだと思ってあげていただけたらいいなと思います、
う
ん、
命を大事にするってことですよね。
そうです、はい、それをちょっとね、うん、今日はこれの絡みで言いたかったなと思いまして、うん、はい、で、ね、毎回毎回告知してるような気がしますけれども、はい、どこでもシアターがまた
やりますね。でも、はい、今回はね、普段 昼間なんですが、
そうです、
夜なんですよね。
なんか雰囲気ありますよ ね
すごいいいじゃないですか、
はい、で我が区で見せる月夜の森ですよ、 いいですよ、
うん、
はい、普段入れないんですよね夜
もう、うん、夕方、まあ、日にちによってとか月によって早くもう閉めちゃうので、5時以降は、うん、入れません、
はい
はい、
でどこでもシアターの、萩野さんは、うん、今度またね、やさしティチャンネルの方でもゲストに出てくださるんですけれども、はい、普段入れないけれども夜明けてそのお月見ということでね、うん、そのことを見ながらで、スーパームーンだそうです。
お、その日、その日というか9月26日、
は
い、
もう9月、そう、もうスーパームーン、うん、秋はスーパームーンということで、はい、とてもお月様が綺麗に見える大きいということですので、はい、これね月見テラスという感じですね。で7時半から8時半が演奏会で、6時から8時半まで月見テラスということで、まあ、いつもねご紹介しておりますどこでもシアターなので、
うん、
どこでもということで、うん、21世紀の森と広場のいろんなところでやるんですけれども、今回はですねこの楽器がちょっと濡れてしまうとということもあり、はい、雨天の場合は翌日に順延ということですね、うん、で会場は21世紀の森と広場内のパークセンター前、内容は和楽器による月夜を彩る曲の演奏とお月見ができるテラス席の設置、
うん、
カフェなどによる軽食飲食物も販売しますということで、
うん、
これはいいですよ、
飽きさせない、いいですね、
もう、ね、夏が行っちゃって寂しいなと思いますが、うん、秋の楽しみっていうのは実はこんなところにもあるよということもあります
ね、で夜の虫のね、
はい、
虫
の音とね
と合わせて、
そうですね、
いいじゃないですか、はい、
こちら9月26日土曜日です、
はい、
土曜日の夜ですのでね、普通に皆さんお仕事されてる方も行けるかなと思いますので、
はい、
ぜひこちらご興味ありましたら、我が区で見せる月夜の森です、
琴とか章とか、はい、ね、
そうですね、
篠笛とか
すごいですね、尺八とか、うん、そういったもので、あ、でも想像するだけでもね、
癒されそう、
そうですね、うん、もちろん費用は無料ですのでね、はい、皆さんよろしければぜひお出かけください、はい、まあ、こういうねいい催しもちょっと秋はありますし、またちょっとね秋の始まりというか、まあ、秋の中盤ですけれども、はい、岩瀬祭りで私と
勝
っちゃってまた司会をすることになりましたのでまた細かい告知はまたさせていただきたいと思いますので、はい、うん、岩瀬祭りに始まり次松戸祭りもあるし、はい、またお祭りの
ね、
はい、告知をさせていただくこともあると思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、というわけでラジオポワロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポワロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポワロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポワロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。ラジオポワロ。